お読みします。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲目には目の開かれることを告げられるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために、イエスは書を巻き係の者に渡して座られた。街道にいるみんなの目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。アーメン。世界大の賛美を神様に捧げます。
Thank you.
今日私たちの教会に初めておいでになった方2人いらっしゃいますので、ちょっと紹介します。その場で少し、お立ちするか手を挙げてくださればありがたいと思います。まずですね、堀川博義さんおいでにくださいました。はい、後ろに車椅子にの、座っているんですけど、ありがとうございます。感謝です。ようこそ。それからもう一人、フーウェイウェイ姉妹が紹介して来られました。リーテンさん、はい、ありがとうございます。どうぞお座りください。礼拝の後にまたご案内しますので、お交わりよろしくお願いします。どうぞ隣の方と挨拶しましょう。おはようございます。おはようございます。はい、日本でたくさん紹介されていました、皆さんも覚えていたので、ピーター・ドラガという方、現代経営学マナジメント、そういう言葉で有名な方ですよね。その方がですね、その方の本を読んでみると、皆さん会社ありますよね、企業の平均寿命は30年だそうです。会社がですね、もちろん会社が100年200年も続く会社もあれば、もうすぐ会社立ち上げてすぐ潰れる会社もあるらしいんですけど、平均寿命が30年だそうです。そういうところの中で彼が言っていることは、明日を支配するもの、つまり21世紀のマネジメントの革命という本の中で、どのようにすれば明日の世界を私たちがしっかり捉えることができるのかということで、まず自分を変えるべきだと。自分自身変えられない限りは明日の世界を自分が捉えることができないんだということを彼は言ってました。一体自分を変えることは一体何なのか、自分を変えるために自分がどういうものなのか、自分を知ることと、それから自分の強み、聖書的に言うと賜物ですね、そういうものを生かして自分の生きる目的を乱して、そして隣人のために自分の責任、いわゆる貢献することが何なのか、それを明確に見出して自分を磨くことが自分を変えることであると、そのような言葉を教えてくれました。この人の話は世界中に有名に、大きなビジネスマンに影響を与えて、いろんな、日本でももう30冊以上その人の本が出たと思うんですが、それでですね、そういう影響を受けて、今更の話じゃないんですけれども、今から2、30年前からですね、いわゆる企業をやっている、会社を運営する人たちは、昔は会社はとりあえずお金を儲けなくちゃということを考えたけど、今は企業、会社の目的は何なのか、存在理由は何なのか、それを明確に打ち出せる時代になりまして、いわゆるミッション・ステートメントというんですね。自分たちが何のためにこの会社やるのか、何のために会社が仕事するのか、そしてこれがこの社会に対してどのような貢献をするものなのか、そういうことを打ち出せる時代になりました。それでどちらの会社でもどちらの企業でもそういう言葉を打ち立てることになったんですね。ですから、アメリカはじめ世界中の人々たちがこういうことをたくさん、特にビジネスマンたちがよく勉強しておられるんですけれども、こういう人々たちの教えの内容が実は彼らはどこから勉強したのかということなんです。それは、ピーター・ドラガさんはじめ多くの人々はリーダーシップ、マナジメント、経営学、こういうことを話している人たちのほとんどの勉強している元は聖書です。イエス様から勉強しているんです。今日皆さんに紹介するこのルカの福音書4章のところを見ると、16節から皆さんに紹介するんですけれども、すでに先週私たちがデボーションした聖書箇所であるけれども、これはイエス様が洗礼ヨハネから洗礼を受けた後に、最初ご自分の出身地であるナザレという町に戻られて、ナザレの町の人々の前で安息日に街道に入られまして、そこに渡された聖書イザヤ書を持って最初のイエス様のメッセージであります。 そのイエス様ご自身がメッセージをするということなんですよね。皆さん説教というんですよね。説教は何なのか、神の言葉を解き明かすことが説教です。だから牧師が説教するものなんですけれども、自分の考えを会衆に伝えることではなく、説教は神の言葉を解き明かす、今の時代の人々が分かるような言葉で説明することが説教です。イエス様がそのようになさったということです。つまり語られた神の予言をその時代に解き明かす宣教、それが説教です。主イエス様が用いられた聖書はイザヤの61章でした。61章の言葉が具体的にルカの福音書4章18節と19節に引用されているんですね。イエス様がそれを朗読したというので、その聖書をテキストにして彼らに伝えた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるように、私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。囚われ人々には赦免を、盲目の人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。このように旧約聖書イザヤ61章の言葉をそのままイエス様が読み上げて、それを説教された。ご存知のように、この言葉はイエス様がこの世に生まれる700年前、イザヤという預言者によって語られたメシア預言の言葉であります。ところがイエス様がその言葉を読み上げた後に、今日読まなかったんですけれど、ルカの4章19節までは聖書引用ですけれども、22節見るとですね、イエス様がおっしゃるんです。聞いているその街道に集まっている人々にイエス様がおっしゃるんです。今日聖書の御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。これがイエス様の説教です。私がイザヤ書61章皆さんに読み上げましたけれども、読み上げたこの旧約のイザヤ61章の言葉が聞いているあなたたちの目の前に今実現しました、イエス様が宣言されるんですね。この宣言という言葉自体が説教なんです。びっくりしましたね。イザヤ61章を聞いているユダヤ人たちが目の前でイエス様が実現しましたという説教するから、何みんながそれを聞いてね、びっくりしたわけなんです。そこでイエス様が実現したというと、旧約のイザヤ61章が予言するメシアがご自分であることを語っているんです。そしてイエス様がメシアが来られると4つのお仕事をされると、その4つのお仕事がご自分がこれからあなたたちに見せることなんで、よく見なさいよ、実現したんだよ、イエス様はそれを教えるんですね。その4つのことは何でしょうか。1つが貧しい人に福音を伝えることなんです。貧しい人に福音を伝える。メシアが来られると、そのメシアは何よりも始める仕事が貧しい人々に福音を伝えるお仕事をされるということなんです。ここで貧しい人ということは、お金のない経済的に苦しい、そういう貧しい人を含めていると思いますけれども、それよりは霊的な貧しさを意味します。経済的な貧しさより霊的な貧しさを意味します。それはイザヤ書61章1節読んでみるもよくわかります。イザヤ61章1節読んでみると、神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝える。続けて出てくる言葉は、貧しい者という言葉に対する説明がついているんですけど、それは心の傷ついた者を癒すということです。つまり、心に傷ついた者、つまり心の貧しい者ということを説明していることがよくわかります。だから、貧しい人々に福音が伝えられるということは、経済的な貧しいよりは心の貧しい人。だからマタイの福音書5章3節で主イエス様が心の貧しい者は幸いですとおっしゃったことであります。 皆さん、心の貧しいということはどういうことでしょうか。貧しい人という心の貧しいということを皆さん言葉で表現すると、例えばね、死にかかっている病気の人が治るためにお医者さんに尋ねて、医者の先生から言われる通りにします。自分の意見、自分の考えは一切言わないで、お医者の先生が言われる通りに、あなたはこれを手術しなくちゃいけない、あ、そうですか、わかりました。それで自分の体を、すべてを医者の先生に委ねる。そして医者の先生が自分の体をどのようにするか全部受け入れる患者さんの姿ですよね。それが心貧しい人の象徴的な姿なんです。ところがナザレの人々はどうなったんでしょうか。22節の聖書を見ると、彼らが大騒ぎしてですね、この人はヨセフの子ではないのかとしながら、彼らは奇跡ばっかり求めてイエス・キリストをそのナザレの町から追い出してしまいます。イエス・キリストがその町に滞在できないように町から追い出してしまいます。つまり彼らはメシアに対しては聞きたいと言いながら、実にメシアが来た時に彼らは心の貧しい人ではなかった、求める心ではなかったということなんです。今日の教会はイエス・キリストから学んだことで、心の貧しい人々に福音を伝えるべきなんです。教会は心の貧しい人が誰なのか、その人に福音を届けるということが、キリストイエスによる大きな使命ではないかなと思うんです。2番目は、イエス様がメシアとして来られた使命は、囚われた人に赦免を与えることなんです。囚われた、縛られたということですよね。聖書は全ての人間が囚われている存在だと教えています。つまり罪に囚われていることなんです。実に使徒パウロはロマ人の手紙7章19節で自分を例えを通してですね、こう言ってるんです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。パウロはね、自分の心の中には優しいことをしたいんですけれど、なんか知らないうちにやってしまうことは、悪いことばっかりやってしまうことということは、パウロ自身も私が何かによって自分が縛られているということを、囚われているということを告白する、いわゆる罪人の姿を明らかにしてくださいました。私たちにもそういうことがあるんじゃないでしょうか。人に優しくしたい、優しくしたい、しなくちゃという気持ちは心の中にあるんです、あるけれども、実際人と顔を合わせたらなかなか優しくできない自分があるわけなんです。何かを囚われているんです。この現代社会は、私たちは知らずにいろんなところから私たちは囚われているんです。それを心理学者たちは依存症という言葉を使っています。アメリカの精神科の医者でありながら牧師である、あのジェラルド・メイという牧師先生がいるんですけど、まあ、その先生は牧師でありながら精神科医なんです。その先生が書いた本は Addiction and Grace という本があるんです。それは中毒症状と恵みという本があるんですけれども、その本を見るとですね、人々の中で 98% の人々は何らかの形に依存症があるという。ギャンブル依存症、摂食依存症、アルコール依存症、小学症、人格障害、性的依存、麻薬依存、処方薬量依存する人、コーヒー依存、ドラマ依存、ショッピング依存、もう言葉多いんですよね、そういう依存していることは。もう数えきれないんです。依存ということは何なのか、昔は依存という言葉は中毒という言葉を使いました。今はね、あんまり中毒という言葉は使わないで、アルコール中毒という言葉は使わないでしょうね。アルコール依存という言葉を使いますよね。とりあえずそういう人があんまりにも多いから、優しい言葉を使いましょうというなってるけど、私たちは何らかによって何か影響されて自分が囚われているわけなんです。どういうことに依存しているのか関係なく、依存症ということはですね、なかなか止めようと思うけれど、なかなかやめることができない。気持ち的にはやめたいけれども、やめることがなかなかできない。 ということなんですよね。人間が何かに依存すると自分の中に自由がなくなります。束縛されます。ヨハネの福音書8章34節見ると、誠に誠にあなた方につけます、罪を行っている者はみんな罪の奴隷です。つまり縛られていることなんです。依存というものはそれに縛られていることなんですね。それでイエス様がおっしゃいました。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。ですからメシアとして来られたイエス様がこの世に来られては、さまざまによって私たちが囚われて縛られている人々を、そのさまざまな罪と依存というものの世界から、囚われている世界から私たちを自由にさせてくださるのがメシアの使命であり、そのまま使命を受け継いでいる今日の使命でもあると思うんです。三つ目は、メシアとして来られた主イエス様の使命は盲目の人の目を開かせることなんです。人間が何かに依存的に束縛されると、束縛だけではなく何か依存するとですね、他の道が全く見えないということの傾向があるんです。何かに依存している人はそこから解放される道がわからないんです。見えないんです。例えばですね、アルコール依存の人はアルコールをやめたら楽しみがなくなる、アルコールをやめたら生きる意味がない、そればっかり考えると思うんです。しかしアルコールから解放される、アルコールから解放されて喜びの道があるということは全く見えないわけなんですね。依存の人はそうなんですよ。それに依存しているから、それがなくなると自分の人生もなくなると思い込んでいるわけなんです。しかしメシアであるイエス様はそういう人たちに新しい世界が見えるようにしてくださるということ。ヨハネの福音書9章を見ると、イエス様が生まれつきの盲目の人を目を開けてくださいました。それからヨハネの福音書9章を読んでみれば分かりますけれども、その盲目の人の目を開けてくれたイエス様は、そこを見ていたパリサイ人と宗教指導者たち、あなたたちが霊的に見ることができない、つまり霊的の盲目のことをよく教えてくださった内容はヨハネの福音書9章であります。皆さん、ヘレン・ケラーという人ご存知でしょうね。ヘレン・ケラー、彼女はわずか1歳のところで光と音を失います。7歳まで言葉の存在が知らなかった。言葉とあるということを知らない、聞こえないから、光が見えないから。だからこの3つの障害を持ってた人ですよね。しかし彼女はあんな障害を持っていたけど、世界的な有名な教育学者としてよく知られているでしょう。彼女の言葉の中で有名な言葉があります。盲目で生まれたということは悲しいことであります。かわいそうです。しかしもっとかわいそうな人間がいます。体の目はしっかりついているけれども、自分の将来が見えない人、かわいそうな人です。おっしゃる通りだと思うんです。この世の中には自分の人生の目的が何なのか、生きる意味が何なのか、全く将来が見えない人が多いと思います。何のために勉強すべきなのかわからない学生たちが多いんです。何のために人生を生きるべきなのか、自分の人生の目標が見えない若い青年たち本当に多いんです。何のためにお金を貯めるべきなのかわからない人が、とにかく貯めておこう、とにかくわかんない。何のために仕事すべきなのかわからないんです。何のために長生きすべきなのか、それもわかんない。先が見えない人、霊的な盲目です。そういう人々にイエス様が見えるようにしてください。これがメシアの働き、つまり教会のメシ、使命はそこにあるということをイエス様から教えられ、皆さんはいかがでしょうか。四つ目申します。メシアであるイエス様の使命は虐げられている人々を自由にさせることでした。虐げられている人という言葉は新共同訳聖書を見ると圧迫されているという言葉で訳されています。圧 迫されているということはどういうでしょうか。力がなくても一方的にやられていることなんです。先週も皆さんがテレビや、ニュースから聞いたと思うんですけれど、ある若い夫婦が、小さな2歳もなってない子供に熱湯をかけてそのまま放置して死なせたというニュースがありましたね。児童虐待です。虐げられているということは虐待されているということと同じことなんです。虐待ということは自分たちの意思とは関係なく幼い頃から他人により精神的あるいは身体的に暴力を受け生じた傷が残っている状態を虐待というんです。このような虐待による心の傷はなかなか治らないで、治ったと思ったけれど大人になったらそういう虐待の傷がまた出てきて私たちを縛り私たちの心枷になってしまうケースが多いと言われているんです。虐待の傷がある人は大人になっても意外に自分自身を虐待する、自分自身を自分でいじめているような、そういう人が多いようです。隣人を信じることができない、そして壊れた人間関係の上に生きる苦しみが続きます。聖書はこのような人の背景は圧迫させている、虐げられているものがあると、つまり悪魔の存在がある。悪魔が悪い人を用いて私たちを圧迫させたり、悪魔が私たちの環境、悪い環境を与えて圧迫させたり、そういうことが虐げられている。それでメシアとして来られたイエス様は私たちの人生を圧迫している、虐げてくる悪魔に向かってイエス様が戦ってくださいました。それで第一ヨハネの手紙3章8節のことを見るとですね、罪を犯している者は悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためである。この聖書を見るとですね、イエス様がこの世に来られたのは悪魔の仕業を打ち壊すために来られたと。これがメシアとして来られたイエス・キリストの使命であり、これが今日の教会も同じ使命を持っているのではないかということです。それでイエス様は悪魔下がれ出ていけ、そのように命じながら悪魔にあらゆる虐待は縛られている私たちの人生を自由にさせてくださいました。これが今日の教会の役目ではないか、聖書は教えているんです。聖書を見るとですね、今私はルカの福音書4章紹介するけど、ルカの福音書9章1節1個見るとイエス様が12弟子たちを集めて彼らに力と権威を持たせるんです。その力と権威ということは悪魔を追い出す力、悪魔を追い出す権威を彼らに授けてくださるんです。私は今日の教会は十二弟子たちから受け継いだその使命が今日の教会もあると思う。そういう意味では今日の教会はキリストイエス様から並んで、使徒たちから並んで、そして悪魔を追い出す力と権威を持って今厳しく圧迫されて虐待、霊的に虐待されている人々を自由にさせる働きがこの教会にあるのではないかなと思います。時代が変わっても今日のキリスト教会がやるべきことは、主イエス様から学び、その弟子たちである使徒たちから学んで、同じことをすることが教会の存在目的である、それが社会貢献であるのではないかなと思います。キリストの体である今日の教会が何よりも大切なのは魂の救いのために存在する。この魂の救いのために貧しい人々を探して福音を届ける、囚われている人々を探して彼らを解放させる、盲目の人の目が開かれるように助け、虐げられている人々を自由にさせることがメシアとして来られたキリストイエスの使命であり、またキリストの体であるこの教会の使命であることを覚え、魂の救い、それは世界を変える最高のマネジメントであり、世界を変える最高の 社会貢献であることをもう一度確認します。どうぞこの教会の召し、この教会の使命こそがメシアとして来られたキリストの使命であったということを覚え、そのように生きる我が教会になりたいと願います。お祈りします。天の父よ。